12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストをお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。こんにちは、ユッキーこと伊藤由紀です。ここからの時間はラジオ日本第一スタジオから神奈川県西部の皆様へラジカルランドをお送りいたします。さあ、スタートから雨が見いたしました。ここからの時間はここが言えてなかったですね。お気づきになりましたでしょうか。私はよく気がつきましたさあ、ラジカルランド、もちろん生放送でお送りしますよ。先週中ウニ寄ったんですが、このスタジオに来る前にお弁当をね買ってくるんですけど、待っている間に持ち帰りの方にもちゃんとお茶を出してくださるんですよ。ありがたいですね。こんな私にお茶入れてくれるんですよ、中ウの方が。湯飲みを持ったらあったかいんですよ。指先が温まってほっとしたんですけど、今日同じく中尾に寄りました。牛丼買いました。湯飲み持ちました。冷たいんですよ。あの基準って何なんでしょうね。きっと、ま、全店舗共通かわからないですけど、関東地方とかざっくりね、神奈川県とかかもしれないんですけど、外気温で決まるんでしょうかね。この例えばなんですよ、秋に入ってとか10月中旬過ぎたら暖かいのとかじゃないっていうことが分かったんですよ。とりあえず外気温温度チェックしてみたら18度だったので、まあ、16度とか17度くらいから冷たいのとかになるんでしょうかね。なんかそういう ところにもね、こういろいろな気を使ったりとかタイミングを測ったりとかしながらやっているお店があるんだな、すごいなと思いながら今日はスタジオに来ました。私どっちかといえばあったかいのでも全然良かったんですけどね、まあ、ちょっと贅沢言ってみましたさあ、今日は皆さんどこでどんなお昼ご飯を食べながら聞いてくださってますか。もしかすると車を止めて車内でお弁当を食べている方がいるかもしれません。またお家でおにぎりを食べている方、焼きそばを作って食べている方いるかもしれません。どんなお昼ご飯なのか、よろしければ教えてください。私はまだ食べてないのでこれから帰ったら食べるんですけど、皆さんのお昼ご飯を参考にこの後のご飯にしたいと思います。10月27日10月最後の金曜日、プレミアムフライデー、定着してるようであんまり定着してないピンとこないプレミアムフライデーということで、ラジカルランド、毎月末にお送りしているプレミアムラジカルランド、プレラジです。いつもとちょっと違うラインナップでお送りしますので、どうぞ今週もお付き合いください。メッセージお待ちしております。電話、ファックス、メール、お好きな方法でお寄せください。電話の場合は留守番電話になっていますので、ラジオネームなどお願いいたします。電話番号です。 045-252-1422 045-252-1422 ファックス番号は 045-231-0253 045-231-0253。メールアドレスは小文字で rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp。 この番組のホームページはラジカルランドで検索お願いします。カタカナでお願いします。スタジオの風景の写真、さらにこの放送がウェブでも配信されております、配信しております。 今日のこの放送は夜8時くらいにホームページからお聞きいただけますので、先ほどの私のここからの時間はのここからを噛んだところをもう一度聞いてみたいというお時間のある方はよろしければリピート&リピートからのリピートでお楽しみください。ユッキーのラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。クリスティーナ・アギレラ、キャンディマン。それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日。午後1時からはお天気のコーナー、さらに元気で森の駆け込みレディオ、そして音楽を特集でお送りするミュージックアラカルトパート1、デュランデュランをお送りいたします。その後は街の話題をお送りするタウンインフォメーション。今回は第47回改正文化祭について担当の市川幸也さんに昨年に引き続きお話を伺いたいと思います。お楽しみに。アジサイさんの話も伺いたいと思います。今日何してるんですかってさっき聞いたら、いろいろお仕事してますって言ってましたそして午後2時からはラジカルランド第2部、プレミアムラジカルランドプレラジはバリカンのほりはほりお送りしますよ。ただこのバリカンのほりはほり、今回最終回です。ボーカルののほりさんにねほりはほり聞きたいと思います。そしてミュージックアラカルトパート2、この回は堀内孝雄さんを特集でお送りします。さらにプレラジ、来月のクレアちゃんもありますよ。第7回、今回はギターの愛子さんが出演してくださいます。お楽しみに。おやつの時間の3時までラジカルランド、プレミアムラジカルランドプレラジお送りします。最後までお付き合いください。
おたわらあ、おたわらあ、おたわらあ、おたわらあ、ユッキーのラジカルランド生放送中。
気合入りますね。シャクさんのこのラジカルランドオリジナルのジングル嬉しいですね。着信メロディーにしたいですね。おだわらって電話かかってきてまずはこのコーナー、今日はこんな日、10月27日はどんなことがあったのでしょうか。一緒に振り返ってみてください。今日はテディベアの日です。なぜ今日がテディベアの日なのか、あの熊のぬいぐるみですね、なのかというのは、アメリカ大統領の行動にちなんでということらしいんですが、これについては他のいろいろな番組でもやっていますので、あえてパスします。テディベアには基本的に厳密な決まりはないそうなんですね。同じ熊のぬいぐるみでも、これはテディベアじゃないとか、そういうことはないのだそうです。現在は熊のぬいぐるみ全般をテディベアと呼んでいいそうなんです。ただテディベアを作っている有名なメーカー、ドイツとかイギリスのメーカーでは、伝統的に作られているようなテディベアちゃんは品質も良くて丈夫で、手や足や首が動くように作られているそうです。抱き心地も良く、子供たちが乱暴に取り扱っても壊れにくく、中には100年以上経っても綺麗な状態で残っているものがあるそうです。値段のことは言いたくないんですが、一流のものの中には数十万円もするとものもあるということなんですね。そうなんですよ、テディベアってお好きな人多いですよね。そういう方たちにとって人形やぬいぐるみではこのテディベアはないんですよね。 もうよくわかります。もうこれ人形じゃない、テディベアなんです。あとお名前をつけてたりとかね。私もどっちかっていうとそういう派ですから、すごくよくわかります。今目の前にはアライグマラスカルの伊藤くんが、伊藤くんって私が勝手につけたんですけどね、私の目の前に座ってこっちを見てくれてるんですけど、どっちかっていうと私もそういう派です。ただこのテディベアちゃんに関しては、まあ、たまたまねそういうことにならなかっただけで、こういう私いろんなぬいぐるみ全般が好きなのでね、テディベアだけっていうことにならなかっただけなんですけど、このテディベア、テディベアだけを売っているお店ってあるんですよね。このスタジオの近くにもあったんですよ。またテディベアミュージアムとか、テディベアの家というものが日本にも全国各地にあります。テディベアファン多いんですね。素晴らしい方はこうガラスのケース、テディベア専用のケースを買ってそこに並べていらっしゃるという方もいらっしゃいますよね。今日は熊のぬいぐるみテディベアの日です。そして読書の日でもあります。読書週間の始まりの日ですね。今日から11月の9日火曜日まで読書週間となります。読書の秋ですからね。私は最近ある女性作家にハマっております。一度読み出すと、ああ早く寝ないとと思いつつ読んじゃうんですよね。しかしこう出版物の売り上げは1996年をピークに毎年減少しているということなんですね。特に雑誌の売れ行きが悪く、もう20年近く続いているということなんです。今タブレット端末で本や雑誌を読むなど、ネットを通じて情報が入ってきますからね。ネットでアプリをダウンロードすると、その雑誌まるまるそのまま見ることができるなんていうのもやってますからね。先日文庫本を図書館で貸さないでという出版社の方の訴えもありましたが、これから本の世界も様変わりしていくのかもしれませんね。この読書週間は毎年標語というものがあって、今年の標語は本に恋する季節です、だそうです。今日は読書の日です。読書週間の始まりの日です。さらに今日は世界新記録の日でもあります。1931年昭和6年の今日10月27日、神宮球場国立競技場で行われた大会で日本初の世界新記録が誕生しました。しかも走り幅跳びと三段跳びの2つの種目で誕生しました。走り幅跳びの南部中平さんが7メートル98、三段跳びの小田美希夫さんが15メートル58と日本で初めての世界新記録となりました。南部さんの記録は特にレベルが高くて、40年近く日本記録として残り、80年以上経った今でも日本歴代13位だそうです。現在でもこの記録をマークすれば日本選手権で優勝もあり得るという記録なんですね。また当時は土のグラウンドで、スパイクも今のような高精度のものじゃないということを考えると、この南部さんの記録というものはすごいものなんだそうです。また三段跳びの小田さんはアルステルダムオリンピックで見事金メダルを獲得しています。86年前の今日、神宮球場国立競技場で行われた大会で日本初の世界新記録が誕生しました。そして今から36年前の1981年の今日、日本ハムの江夏豊投手が MVP に選ばれて、日本初のセパ両リーグでの MVP 選手となったんですね。 MVP が言えてないのが危ういですけどね。自分でもなんでこんなのが言えないんだろうって不思議でならないんですけどね。 いや自分が思うんですから周りはもっと思うんでしょうね20世紀最高の選手の一人と称えられている江夏さん、三振を奪った数は世界記録を保持しているという世界記録保持者なんですね。オールスターでは9つの連続三振を奪い、また自らサヨナラホームランを打ってノーヒットノーランを達成。さらにドラマにもなった江夏の21球などなど数多くの伝説を残しました。この日本初のセパ両リーグでの MVP もファンみんなが納得する大記録でした。そんな1981年の今日、この曲が大ヒットしていました。ガム、愛は陽炎。
窓ガラス流れ落ちてゆく雨を細い指先でなぞってみる。曇りとかして滑る指先に伝わる冷たさ心に染みる。忘れ去られた部屋の片隅にあなたの影今も揺れてる。愛は影の束の間の命激しいまで。
続いては今日も誰かの誕生日、今日バースデーを迎えられた有名人の方々をご紹介しましょう。まずミュージックアラカルトパート2でこの方の特集をお送りします。堀内孝雄さん、1949年のお生まれで68歳になられました。続いてはミュージックアラカルトパート1でお送りするデュランデュランのボーカリスト、サイモン・ルボンさん。シンガーソングライターでもあります。1958年のお生まれで59歳になられました。続いては山村もみじさん、1960年のお生まれで57歳。さらにマラソンの谷川真理さん、1962年のお生まれで55歳。同じく62年にお生まれになったのは俳優の渡辺一慶さん、そして俳優高嶋政信さんも今日がバースデーです。1966年のお生まれで51歳になられました。そして女優の最近ファブリーズの CM に出演されてます小西真奈美さん、1978年のお生まれで39歳。お、同い年だ。あら嬉しい。全然違うけど見た目は嬉しいな。平野ノラさんも先週バースデーで78年生まれで、だそうなんですねってメールくださった方がいらっしゃったんですけど、そうなんですよ続いてはこの後ヒット曲お送りします。青山テルマさん、1987年のお生まれで30歳になられました。今日お誕生日を迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。青山テルマさんでそばにいるね。
あなたのことを私は今でも思い続けているよ。いくら時流れてゆこうと I'm by your side baby いつでも。そどんなに離れていようと心の中ではいつでも一緒にいるけど寂しいんだよ。So baby please ただ hurry back home baby boy 私は。
ウェザーリポート。